週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の野井隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
さあね、新年度がね近づいてきましたよね。
そうですね、
進学とか就職でね、新生活が始まるという方も多いんではないでしょうかね、はい。そこで今週と来週は新生活の準備にも役立つアイテムをご紹介します。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は技あり文房具50と題してお届けします。
あ、確かに文具は新年度に揃えるっていう人多いですよね。
そうですよね、うん。で、最新の文房具というのは単にね便利というだけではなくて、大きく言ってしまえばね、日本の技術力が垣間見える商品でもあるんですよね、うん。今回はそんな最先端の文具から100円の激安高コスパ文具ですね、はい、そして独創的な無印良品の文具まで、今すぐ買うべき技ありの文具というのをご紹介しますね。
はい、まあ、その最先端の文具っていうのがすごく気になるんですけれども、はい、最初にご紹介するのはシャープペンシルです、
はい。
シャープ、あの家電メーカーですね、はい、の創業者である早川徳次さんが、うん、早川式繰り出し鉛筆という製品を発明したのが1915年、実はこれが最初のシャープペンシルなんです ね、まあ、そのシャープペンの原型が生まれてから今年でちょうど100年ということで、はい、まあ、盛り上がってるというわけではないんでしょうけれども、はい、ちょうど去年以降、筆記具メーカー各社がシャープペンの新製品を相次いで発売して、売り場も賑わってるようですよね。
そうなんですね、まあ、これどういうことかというと、その粘度の低いインクだとか消せるインクといったようなボールペンでの、ね、開発競争というのが、まあ、一段落したわけなんですね、
はいはいはい。
そして軸足がシャープペンに移ったということなんですよね。中でも激戦区になっているのが芯が折れないシャープペンなんですね。強い筆圧をかけた時に芯を守る機構というのを、もう本当に各社が、ね、独自に開発してるんですよね。
これ見てみますと、うん、メーカーごとに芯の太さですとか、まあ、細かい使い勝手っていうのは違いがあるんですけれども、うん、はい、その折れにくい、あるいは書きやすいっていったところは、うん、どの商品も十分なようですね。
そうなんですね。例えばゼブラの、ね、デルガードとペンテルのオレンズというのは、どちらも書き味のいいその芯折れ防止のシャープペンなんですね、
はい。
でデルガードは内部のバネというのが筆圧を吸収しながら、芯の周囲のパイプというのが前に自動的にまあせり出して芯折れを防ぐという仕組みになってるんですね。
なるほど、うん。
一方のオレンズというのは 0.2 ミリの極細芯というのが特徴なんですね、はい。芯をパイプの先端ギリギリの位置に保って折れないように工夫してるんですよね。
なるほど、うん。その他ですね、トンボ鉛筆のモノグラフ、はい、こちらはペン軸の後ろにですね、うん、回転繰り出し式のモノ消しゴムを備えているという、はいはい、まあ、トンボ鉛筆ならではの、
そうですね、
はい、フラッグシップモデルになっているそうです、うん、はい。振ってこうカチカチとノックする機構と、ノック部分を固定するという機構も備えています、はい。で結構重量感があるんですけれども、うん、本体の前寄りに重心がかけてありますので、はい、まあ、すごく使いやすいということですね、
はい。それからね、ボールペンの方なんですけれども、セーラー万年筆の G フリーという商品があるんですね、
はい。
こちらは硬さを調節できるという新発想が非常に面白いんですね。
硬さ、
うん、先ほどのデルガードと同じようにね、軸の内部にバネがあるんですね、はい。でペン先が沈み込んで筆圧を吸収するシステムになってるんですね、
はい。
なんですが、こちらはそのバネの硬さを変えられるというのが特徴なんです、
はいはいはい。
ノック部分っていうのを回して硬さを自分好みに調節するということで、万年筆を使ってるような気分というので書けるんですね。で摩擦の少ないインクを使っていて、書き味というのはかなり滑らかだったんですよね。
そうなんですね、ちなみにですね、消しゴムとか蛍光ペンといったような地味な文具にも進化系っていうのが現れています。
そうなんですね、
はい。桜クレパスのアーチ消しゴム100と、それから国用 S&T のリサーレプレミアムタイプ、
はい。
こちらはですね、どちらもメラミンスポンジに似た特殊な発泡体を 生地に練り込んだという消しゴムなんですね、はい、コシがあって一方消し感がこう軽くてですね、はい、カスがまとまりやすいという、まあ、非常に理想的な消しゴムです。
そうですね、アーチの方はケースの形に工夫があるんですね、はい、まあ、これでその消しゴムにかかる力を分散して強くこすっても割れにくいというのが特徴なんですよね、で一方のリサーレというのは黒い消しゴムでね、汚れが目立ちにくくなってるんですね。
あとですね、ゼブラのジャストフィットっていうのは、はい、ペン先が柔らかめになっているという蛍光ペンです、ペン先がこうクッとしなることで、これまでのものよりもまっすぐな線が引けるように工夫されています、
ね、こういうことでまっすぐな描けるようになるんですね。
そうですよね、
で他にもね、マスキングテープではね、丸合いの心テープというのが面白いですよね、はい、このしみたいなね、その図案とありがとうのメッセージというのがプリントされているんですね、はい、だからちょっとした贈り物の時に便利ですよね、それにマスキングテープなので簡単に剥がせるから便利なんですよね。
これテープ貼るだけで突然ギフト感が出ますよね、
そうですね、
はい、例えばお菓子の外箱にですね、こうちょいっと貼るだけでもだいぶ印象が変わります、はい、でありがとうだけじゃなくてですね、おめでとうのバージョンとかもあるそうです、
でね、ハサミにもユニークな商品っていうのがあるんですね、はい、プラスのフィットカットカーブ洗えるチタン、これは丸洗いできるハサミなんですね。
丸洗い、
はい、でね、事務用のハサミをキッチンで使うユーザーが多いことに着目して生まれたんですね、はい、まあ、確かにそういうことありますね。
僕も使いますけど、なるほど、
刃を厚くして洗えるようにしたんですね。
もうこれあのキッチン使いを想定しているとは言いましても、丸洗いできるハサミっていうのは珍しいですから、あの綺麗好きなユーザーの事務用品としても全然いけますよね、
そうですね、はい、でね、次にね、プラスのトココというファイルがあるんですけども、はい、これは表紙の外側に一時保存用のポケットというのがまあ備えられてるんですね、はい、で領収書といったようなとりあえず取っておきたいものってありますよね。そういうものの保管に便利なんですよね、はい、厚みのあるものを入れてもこうピッて、まあ、ピッて分かんないでしょうけどね、ゴムバンドで簡単に、ね、止められるんですよ。
そうですね、これあの、月末に景品の生産をしなければいけない、ビジネスパーソンの方なんかにはすごく良さそうですね、こちらあの B5 サイズからマガジンサイズまでたくさんラインナップされているようですので、なかなか良さそうです、あとデザインフィルの1枚切りカッター2っていうのはですね、カッター部分がこうくにゃくにゃっと自由に回転して、まるでこうペンみたいにフリーハンドで切り抜きができるというカッターなんです、刃先はセラミックなんですけれども、かなり自由に動きますので、使い始めは慣れなきゃいけないところがあるんですけれども、新聞とか雑誌のスクラップの時に威力を発揮しそうだということです、いやーなんかいろいろありますね。
ね、ほんとこう知らないところでって言ったら変ですけど、進化してるんですよね。
進化してますね、
はい、でね、本社の方ではね、今回ご紹介したものも含めて25の最新技あり文具っていうのを集めたんですね、はい、こういったその最先端の文具というのはちょっと値段が高めというのがあるんですけれども、いずれもね、一度は試す価値のある商品ばかりなんですよね。
はい、週刊日経トレンディ後半は無印良品や100円グッズなどの文房具をご紹介します。
週刊日経トレンディ今週は技あり文房具50と題してお届けしています。
さあ続いてはですね、固定ファンが多い無印良品の文具ご紹介しましょう、あの無印の文具といいますと、最近代表的なヒット商品としてこすって消せるボールペンが挙げられますよね、これあの中身はフリクションボールと同じなんですけれども、軸の部分が透明になっていまして、デザインが違うというのが特徴的ですよね、
そうですね、それとね、書いた文字を消すためのラバーがね、本家のフリクションではペンの後ろについてるんですけれども、この商品ではキャップについてるんですね。
あ、なるほど、
これはそのキャップをね、ペンの後ろにはめて使う人が多いだろうという判断からなんですよね。でこの無印の筆記具というのはこうしたようにその大手メーカーの商品をベースに企画されて、無印ならではの工夫を加えて商品化されたものというのが多いんですね。
あの無印良品が今の規模に成長する前の段階ではですね、大手メーカーの 製品と同じ商品を、うん、まあ、少しでもコストを下げるために、うん、あのペン軸を透明にする、はい、要するにコスト削減の賜物だったわけなんですけれども、
そうなんですね、なんだけれども時がね経つにつれて、その透明なペン軸というのは無印良品の器具を象徴するものになったんですよね、はい、メーカーに無印専用の商品を作ってもらえるようになった今でも、このらしさを出すためにあえてね透明なペン軸を採用することもあるようなんですね。
でその透明というのとちょっと近いんですけれども、はい、窓付き蛍光ペンというのが無印にあるんですね、はい、でこれも大手メーカーの商品をラインナップに取り入れた一例なんですけれども、うん、これ何がすごいかって、ペン先に窓が開いてるんですよ、うん、でこの窓の部分から文字が見えるので、うん、こう蛍光マーカーでツーッと線を引くときにどこまで引けばいいかとかっていうのがちゃんと見えるってなってるんですよね。まあ、これが結果的に採用の決め手になったらしいんですけれども、はいはい、これも軸は半透明になっていまして、うん、いかにも無印の文具といったような見た目になってます、
はい、他にもね、サラサラかけるゲルボールペンノック式という商品はね、その丸みを帯びたクリップとポップな色使いが斬新なデザインなんですね、はい、これはその無印良品の文具に若いユーザーを呼び戻す戦略商品なんですね。
おお、そういうことなんですね。一方で無印のノートですとか、はい、手帳あるいは紙類といったものは独自開発のものが多いんだそうです、うん、例えばスケジュール帳は書き味を気にするユーザーさんが多いということで、うん、なんと専用の紙まで開発しているんだそうですよ、
はい、それからね、その学生がメインターゲットとなる5冊組のノートに裏写りしにくいノートという商品っていうのがあるんですけれどもね、はい、これは蛍光ペンがね裏写りしやすいという声を受けて、去年ね紙を一新したものなんですね。無印は企画から店頭販売までを一社で手掛けるわけですから、ユーザーの声を商品にフィードバックしやすいというのも、まあ、武器になってるんですよね。
あ、そんなですね、ユーザーの声を商品開発に生かした商品の一つが、うん、貼ったまま読める透明付箋紙です、うん、これはあのメモ書きした付箋をこう資料に貼っても下の文字が読めてしまうという透明の付箋なんですね、うん、はい、まあ、大事な本や資料、地図とかにも向いているようです、
はい、それとね、最近人気が高まっている黒い消しゴムなんですけども、はい、無印良品では6年ほど前からラインナップしてるんですね。プラスチック消しゴム黒大固めというね商品があるんですが、はいはいはい、これはその綺麗好きな性格だという担当者の方がね、はい、汚れた消しゴムをペンケースにしまうっていうのが心理的に抵抗があったんですってでその汚れが目立たなくしたいというふうに考えて企画なさったそうですよ。
ご自身の感覚から人気商品が生まれたということなんですね、うん、
はいはい、
さあ最後はですね、うん、100円グッズですとか IKEA の文具見てみましょう、
はい、
今文具メーカー各社が目をつけているのがリビングなんだそうです、
はい、
まあ、最近はあの子供が自分の部屋ではなくてリビングで親と一緒に宿題をするっていったようなリビング学習というのがキーワードになっていたりしますけれども、
はい、そうですね、これを意識した照明器具だとか学習ツールの新商品っていうのも増えてるんですね、
はい、
いかにも事務的な感じの佇まいから離れてリビングに置いても入るようなデザインを追求して文具の利用シーンを拡大しようとする動きもあるんですよね。
こういった動きで先行しているのが IKEA なんだそうです、
はい、
去年からペーパーショップと銘打って、うん、文具の商品リニューアルを進めて売り場も順次広げています、
はい、
でその名の通り、うん、デコレーション用のテープあるいはギフト包装といった装飾のためのペーパーアイテムが一気に増えています、
はいは
い、IKEA っていうともともとデザイン性の高い文具を扱っていたんですけれども、うん、今回のリニューアルでは文具をインテリアに近づける方向性というのをより鮮明に打ち出しているそうです、う
ん、まあ、確かにその装飾性の高いアイテムが多いんですけども、とはいっても中にはねちょっとしたアイデア次第で非常に便利に使えるものがあるんですよね、
はい、
例えばベルベカントというものはね数字がデザインされたペーパークリップなんですね。
あの普通はこう楕円形になっている、うん、細長いゼムクリップが3とか4とかって数字の形になってますね、
うんうん、そうなんです。でね、これをうまく使えば数字で優先順位だとか日付を示すことができますよね。ね、
3日の会議を資料とか、
うん、そうそうそう、
これは一番優先度が高いとかってできるってことですね、
うんうん、そうなんです。つまりね、クリップ自体にメッセージ性を持たせることができるわけですよ、ね、
なるほど、あ、そういう目で見ると面白いですね、
うん、
あとですね、僕ちょっとこの70ページに載っている、うん、はい、クビスレというデスク用の小さな収納ボックス、はい、これが気になったんですね、はい、あの4個セットで売られているものでして、うん、名刺入れだとか小物入れとして、うん、まあ、机の上に置いておくと、ね、整理できるっていうアイテムなんですけど、はい、これティッシュケースとして使うこともできる上に、うん、蓋になってる部分がこれコルクなんですけど、はいはいはい、あのお茶を飲むためのコースターにもなるっていうことでですね、あの比較的来客が少ないうちの事務所なんかはですね、はい、コースターがなくて困ることがあるんですよ。これでパッと転用できれば
一石二鳥ってやつですね、はあ、一人二役ってやつですね。
そうですね、
こういったね、その優れたデザインと実用性を両立させた商品というのは実は100円グッズにも増えてるんですね、
はい、
例えばキャンドゥが扱うラインクリップというのはまるでワイヤーだけで作ったかのような不思議な見た目のダブルクリップなんですね。
あの普通ダブルクリップと言いますと、
う
ん、あの黒い三角形の、
はい、ね、
部分にこうクリップがついてるというやつですけれども、うん、はい、その黒い部分までワイヤーでできちゃってるっていう感じですね。
そうなんです。でね、これ実際に使ってみると挟んだ部分の文字も読めるというのが実は意外に便利なんですね、
はいはいはい、
確かにあの黒いやつがこうちょっと見えなくなったりする時ありますもんね。
そうですね、
それにねダブルクリップとしては珍しい金色の塗装というのも目を引くんですね。オフィスよりどっちかというと家庭で使いたくなるデザインですね。
そうですね、100円ショップでのデザイン重視の流れはノート類にも波及しています、はい、ダイソーの A6 ノート96枚カラーレザー風っていう製品はですね、うん、一見するともうまるで高級なノートのようです。
そうですね、は
い、ゴムバンドに加えてしおりまでついているという本格ぶりなんですよ、
ね、でその紙質がね際立っていいというわけではないんですけれども製本はしっかりしていて耐久性も十分なんですね、うん、見た目重視でノートを選ぶならばぜひ検討したいところですよね。
そうですね、
で他にもね赤や黄色といった色やサイズのバリエーションもあるんですね。
これいいですね、
うん、
一方最新文具の流行を取り入れて激安で商品化してしまうというのも100円グッズの魅力です、はい、キャンドゥの固形蛍光マーカーというのはですね、うんうん、大手メーカーも発売しているにじまない蛍光マーカーなんですね、
はい、
でこちらは液状のインクの代わりにクレヨンみたいな固形のインクを採用して軸から芯をこう繰り出して使う形になっています、うんう
ん、はい、これはねその固形なのでね水性ペンで書いた文字だとかインクジェットプリンターで印刷した文字をねなぞってでもにじまないんですよね、うん、でペン先が太くて細かいところに塗りにくいという難点はあるんですけども実用性はとても高いですね、うん、カラーバリエーションもいろいろあるんですよね。
その他ダイソーのノック式色鉛筆10色という製品は2ミリの太さの芯を使ったノック式の色鉛筆です、うん、でノックする部分に簡易的な芯削り機まで備えているという優れものなんですね、うん、まあ、製図用ですとか建築用の、あの2ミリのシャープペン、はい、こちらの買い芯もギリギリ入るらしいので、うん、まあ、安い芯ホルダーとしても利用できるそうです、
はい、それと人気急上昇中の針なしホチキス、はいはい、これも100円ショップでも買えるんですよね。セリアの針のいらないホッチキスというのは基本原理や使い方は大手の製品と同じなんですけれども紙をまあ挟んで閉じるだけですよね。で閉じられる枚数というのは最大4枚です、はい、まあ、さほど強く閉じられるわけではないんですけれども振っても、ね、抜け落ちるようなことはなかったですね。
しかし針のいらないホッチキスまで100円ショップで買えちゃうというのがすごいですが、うん、同じですね、うん、100円ショップのホッチキスではスリムに折りたためるというものもあります、
はい、
ダイソーの携帯に便利なホッチキスという製品は長さが10センチ弱、はい、幅が2センチ弱の小型のホッチキスです、うん、で針を押し出す金具の部分がスライドするようになっていまして、うん、完全に折りたたむことができるそうです、
はい、まあ、この100円文具というのは品質向上が本当に著しいんですけどもね今回取り上げた中で特に完成度が高いと感じられたのがダイソーのワイドグリップホッチキス針外しなんですね、
はい、
でグリップが厚くてしっかりと持てるんで強力なホチキスも楽に外せるんですね。利用頻度が高い文具っていうわけではないんですが意外な掘り出し物ですよね。
今発売中の本誌日経トレンディ4月号では今回お伝えしたものも含めて全部で50の文房具を詳しくご紹介しています。ぜひチェックしてみてください。今週は技あり文房具50と題してお届けしました。
ヨッシーズチェック。
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週はヨッシーさんを迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ早速なんですけれども、今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
はい、ソフトバンクモバイルが現在行っておりますキャンペーンなんですけれども、はい、ガラケー乗り換え割というキャンペーンをご紹介したいと思います。
ガラケー乗り換え割、
はい、
あれ普通はスマホにガラケーから乗り換える、
はい、
と割引みたいなイメージがあるんですけど、これもしかして逆じゃないですか、は
い、
これ
逆というかですね、今ガラケーを持っている人がソフトバンクのガラケーに乗り換える、
ガラケーとガラケーなわけですね、
はいはいはい、
へえ。
でこれがですね、ガラケーは現在ですね月2200円で話し放題、
うんうん、2200円で話し放題、
はい、はい、で2200円はこれちょっと税抜き価格ですけれども、税込みにすると2376円ですね、うんうん、これが3年間ですね、うん、1480円で話し放題になるという割引のキャンペーンになります。
え、めっちゃ安いじゃないですか、うん、
はい、
へー。今更そのガラケーのキャンペーンを打つっていうのがちょっと意外な気もするんですけれども、
はい、はい、そうですね、一つはですね、うん、やはりそのガラケーを持ってる方っていうのはまだ多くてですね、うんうん、ここの顧客、まあ残った顧客のですね、うん、取り合いっていうのが始まってるのかなと思いますね、うん、あー、なるほど、
はい、
でもう一つはこの乗り換え割なんですけれども、うん、実は3年縛りなんですね、
うん、あ、そうですね、長いですね、はい、3年間1480円とおっしゃってましたね、
はい、はい、
なるほど。
でいろんな割引はですね基本的に2年で終わるんですよね、うん、はい、でこれは3年なので、うん、要するにうまく1年伸ばすことによって、うん、カップとかは全部2年間で終わりますんで、うん、つなぎ止めるというか、ちょっと難しい言い方なんですけど、
少しでも長くっていうことですよね、
は
い、
で3年縛りっていうのは実は PHS が3年縛り
なん
だったんですね。それはなんでかっていうと、学生をターゲットにしていたので、入学してから3年、中学校3年、高校3年みたいな感じで3年にしたと言われてるんですけれども、うん、あの今回これが面白いのは、うん、ソフトバンクモバイルの子会社で、うん、今 Y モバイルという会社が PHS をやってますが、はいはい、その Y モバイルからの乗り換えでもこれは適用になるんですね、グループ内の、
グループ内で、へ
が、
どういう意図があるんでしょうね。
おそらく、まあ、PHS を、まあ、だんだん縮小していきたいということがあって、PHS からの乗り換えも狙っているということですね。
なるほど、はい、僕がですね、吉井和也さんというミュージシャンの方とお仕事ご一緒させていただいてるんですけど、はいはい、iPhone とガラケーを持っていて、はい、で最近はガラケーに新機種がなくてすごく困ってるんだみたいなことをおっしゃってたんですね、
はいはい、
ですけど意外とね、
でも最近
端末も増えているみたいですし、
ね、今年の春、いろんなところがまた新しい端末を出してですね、うん、久しぶりにガラケーが盛り上がってるかなっていうのがありますね。
でそこに加えてこういう料金プランの面でも新機軸っていうのが出てきたっていうのは、はいはい、それはそのスマホが普及するにつれて、
はい、
むしろそのやっぱりガラケーの方が良かったやと思う人もちゃんといるっていうことなんですね、はい、
そうですね、うんうん、あとこのプランが一番面白いのは、まあ、トレンディー的な話ですけれども、うんはい、まず最初に、うん、インターネットの契約がいりません。
うん、いらない？
普通の割引のプランは何かしらのインターネット接続サービスプラスパケットの定額をセットで割引ってものなんですけれども、これは必要がないのでまんま1480円ですね、できます。でかつこのプランはいわゆる機種の端末代金の割引も併用できるんですね、いわゆる毎月割というものです。でガラケーは往々にして一括0円で売られているケースがあります、う
んはい、
でそれを使うと、うん、毎月の機種代の支払い不要で割引だけ適用されますんで、うん、あるお店でこれを契約すると月802円で話し放題になります、
うんうん、だって一括0円で売られているのに、はいはい、その月々割は適用できるんですか。
適用できます、はい、
で802円で話し放題、
話し放題です。
使うあてもないのに欲しくなってきたんですけどどうしましょう。
もう固定電話も必要ないという 感じですね。
そうですよね。いやこれはちょっと面白いですね、
はい、
いやなんだろうな、これは誰を狙ってるんですかね、誰っていうかどれぐらいの人を狙ってるんだろうねっていうのはちょっと興味湧きます ね。
その先ほどヨシーさんがおっしゃっていた、
うん、学生とかね、
まあ、学生さんもそうですし、うん、まだ残っているガラケーユーザーを取りまとめたいという意向もありつつ、うんうん、まあ、いろんなところに向いてはいるんでしょうけれども、はい、かなり大胆な、
ね、
そうですね、
預金戦略と、
はい、
あのスマートフォンの料金プランとかあるいは端末っていうのが各社限りなく横並びになっていく中 で、
うん、
まあ、その頭一つ抜けるためにじゃあガラケーっていうその戦略っていうのはありなのかもしれないですね、
うん、そうですね、
うん、いやちょっと面白いです、
はい、
さあということでヨシーズスコアに参りましょう。このソフトバンクモバイルのガラケー乗り換え割のホニャララ度を10点満点でお願いします。
非常に普通なんですけども得度10点で、
うん本当にあのヨシーさんはシンプルですよね。でも802円まで下げられる可能性があるって考えるとちょっと悩んじゃいますよね。
そうですね、
格安 SIM でスマホを持って、うん、こっちは通話をしないってした上で、うん、でこの802円プランをうまくこう利用して通話はそっちっていう風にすればまたこうガンと、ね、うん、通信費を下げられたりもしそうですね。
そうですね、なんか必ずしも格安スマホとかですね、うん、格安なんちゃらと言ってるところが最安ではないっていういい例かなと思いますね。
そうですね、いい結論でした
、はい
はい、ということで、ヨシーズチェック、来週もヨシーさんの気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのはソフトバンクモバイルのガラケー乗り換え割でした。ヨシーさんありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします、
はい、
ということで今回は文具だったんですが、
はい、
実は収録前に渡辺発行人と僕は意外と文具は好きだけどそんなにこだわらないよねという話をしていたんですが
いや見てね本当にえこんなのあるんだちょっと欲しいなっていうのは、ね、いっぱい、まあ、いっぱいありますよね。
好奇心もあるんですけど、
いや本当面白いのがいっぱい出てきてるので、うん、これは使えるかなとかね、例えばあの最後に出てきたあの貼り外しね、
はい、
キスの貼り外しこれね困るんですよ私。なので
な、
うん、そうだから
爪も痛みますしね。そうそうそう、女性の場合
だからあるといいななんてちょっと思っていたところだったんですけどね、
うん、で実は、うん、あのこの週刊日経トレンディの、うん、美人ディレクターである、はい、今すごい嫌な顔されたんですけれども、H さんがですね、はいはいはい、あの実は文具にすごくこだわる方で、あの台本を挟むクリップが必ず、
ね、うんうん、ね、
普通のクリップじゃなくてこうハートの形になっていたりだとか、ね、トーン記号の形になっていたりだとか、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう
ね、そう凝ってますよね。
だからなんて言うんだろう、こうパッと出てきた時になんかこう一瞬心がふわっと和むんですよね。
そうですよね。
だから心理的にねこうコミュニケーションもそうだし、なんかこう心遣いみたいなものを絶対感じるじゃないですか。
ああ、そういう心理的な部分で文を使うっていう意味では、うん、その H ディレクターがですね、うん、依頼文を書くときは、うん、万年筆で書くと断られにくいっていうのをおっしゃってましたね、うん、
あなるほどね。
なんかすごいですね。
それはいいかもしれないですね。なんかその書いてあるとちゃんと心が伝わるっていうのがあるのかもしれないですね、うん、万年筆で。
そうか、文具の一つ一つにも気を使えるビジネスパーソンになりたいですね。
ね、ちょっとそこで今回はちょっと気をあの新たにしなきゃいけないっていうことをね、
はい、
学びましたね。
学びました。
はい、はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
気の利かないところが欠点です、縫いたかしでした。